じゃあ僕が
はい。
最近
うん。
一人でやってる
うん。
ゲームは何でしょ
一人でやってるゲーム？
う？
クロス探偵物語。あ、違
泊まり系系バスロン
M ラジ
いいんですかいいんですか、
はい、行きましょう
僕のラッドウィンプス
は、ね、
どうも改めましてブライトです。
はい、どうもタクヤです。
どうもスリミです。
あ、もうここから出ちゃうんですね。
はい、はい、もういいでしょう、行きましょう、
もういいでしょ
う、
はい、スリミさんです。
はい、よろしくお願いします。
もうみんなには周知してますんで、
はい、
スリミが出るぞっつってね、得意の京都やでっつって、
はい
はい、準備しております。
はい、
これです。全国35万
もうええか、早
世帯のスリミファンの皆様
ええねえ、
全員から来たぞ、久々に
早行けて、もうほんまに、はい、
スリミさんの声を聞けるのはエムラジだけだからね。
はい、
エムラジか大喜利からだけですから。じゃあこの番組がどんな番組か紹介していきましょうか。
はい、行きましょう。
この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい、
では今週は手の手春予想していきますんで、
うん、
うん、お楽しみに。
はい、行きましょう。
ゲストも出るよ。
はい、もう分かってるっちゅうね
まとまり系競馬ソロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナ
ー、はい、
はい、ではですね、まあ、皆さんまだ気づいてないと思うんですけども、うん、あのゲストの紹介をしていきたいと思います。
はい、
今週は天童市春の予想のために来てくださいましたゲストのすりみさんです。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
はい、お願いします。有馬以来ですかね。
有馬以来ですね。はい、
はい、
相性のいい天皇賞ということで来ました。はい、見に行った時は一回も当たってないんですけど、だから行くて応援すると当たるっていうので、明日も行きません。明日は、はい、家でやります。
よし、じゃあ当たるということですねさて、第153回なんですけどもね、じゃ現時点でのオッズいっていきましょうか。
はいはい。
1番人気ゴールドアクター 3.5 倍、
うん、
2番人気は北サンブラック 4.6 倍、
うん、
3番人気はシュバルグラン 6.5 倍、
うん、
4番人気フェイムゲーム 8.9 倍、
うん、
以下が、サウンズオブアースが 9.1 で、ここまでが10倍を切る人気で、アルバート、東方ジャッカル、トゥインクルと続いていきますね。
はい。
はい。じゃあ、それぞれの本命を打っていきましょうか。いいですか、すみません。
はい、でしょう。
じゃあ、本命いきましょう。せーの、はい、ズドン分かりましたね。分かりました。ブライト本命が、アドマイデウス。
ほう。
タクヤさん本命、レイブ・ミストラル。
うん。
セリミさん本命、トゥインクルと。
うん。
割と穴目いきましたね。
人気的にはみんな同じぐらい、これ。
ちょうど同じぐらいの台に行きましたね。
生まれも大体同じぐらい。
二十何倍ぐらいのところ。行きましたね。この人気してるのはですね、トゥインクルが8、
そうね、
レイブが9で、デウスが7だから。
あ、そうなんや。
あ、デウス10だ。じゃあ8番人気のトゥインクルです。
はい。
はい。
はい、どうぞ。スリミさん。
トゥインクルですか？あ、トゥインクルは、いいんじゃないですかね。
抽象的。
なんと、まず内枠ですよね。内枠に入ったのと、うん、まあまあ、これは多分、 CK 以外の何者でもないんですけど、
うん、
うん、そのリズムで、勝って、で、まあ、G1 っていうことで、で、内枠。で、まあ、この高速馬場適正っていうのがちょっと微妙なんですけど、うん、そこまで多分高速じゃなくて、
うん、そうですね。
土日、多分調整、そこら辺は、なんか調整してるのか知らないんですけど、うん、そこまで高速馬でないと、まあ、あとはもう、ロングスパートして、流れてね、やっぱ天皇賞春って基本的に4コーナーの位置がそのまま、そう、流れ込むみたいな、去年のヘイムゲームだけはちょっと異質だったけど、基本的にはああいう流れ込むで貫通レースなんで、それができるのは、リンクルはしやすいんじゃないか。あと、うん、まあ、木曜日の馬体重もプラス6ぐらい、そんな増えすぎてる可能性もそんなないんで、まあ、ここでね、うん、プラス10とか来られるとちょっと嫌だったんですけど、まあ、実戦もプラス6だし。
うん
まあ、いいんじゃないですかね。まあ、これ、内枠でね、ここ仕掛け、スパートできる、自分のタイミングでスパートできるのか、ね、ダイヤモンドステークスみたいに、もう余裕、シャクシャクで外からみたいなのはできないと思うんで、うん、マグの中から競馬すると、それは、まあ、そこはもう、お願いしますっていうところですかね。うん。
坂井さんは
?6 番手ですね。
ギリギリ抑えるみたいな。
もう最後に抑えましたね。もうちょっとだいぶ人気落ちたんで、
はい、
そう、うん、もうね、これね、買った時には多分あ、このままいったら10倍ぐらいかなと思って、10倍
ぐらい
買えるかなと思ったんですけど、これをじゃあと、まあまあまあ、特にリスクもないんで、
うん、
ですね。
まあだから、あれですよね、やっぱり内枠引けて、まあ、CK で、
そうそうそう、
まあ、ある程度位置さえ取ってくれれば。
そうい
いかなと思いますね。あと、やっぱり気になるのは、その、ダイヤモンドで買った反動。
そう。
やっぱり一応バター減らして買ってるので、その反動が怖いっていうのと、あと3000メートル級を3連発してるんで、そうそう、やっぱそこですよね、うん。うん。それがちょっと怖かったので、ここまで評価を落としたんですけど、まあ、それがなければもう本当に本命級でもいいかなという思える馬なので、もうこの馬は単純に強いと思ってます。ブラさんは
僕、消しなんですけど、
うん、
ちょっと迷ったんですけど、
うん、
でも前走のダイヤモンドステークスが、これが1番人気5着の前用から4番人気に行き落ちて、
うん、
で、多頭数になって、中枠入って、馬が渋って、ステイゴールド、ノーザンテイストどっちも良くて、うん、って考えると、まあ、ここが超ベストタイミング
だった。超ベスト。そうそうそう。
ベストよね。
ベストで。そうそう、俺もこれ今年春もこれここが一番勝負してたんやけど、
ね、
確かにそれはそうなんやけど、でももう一回これは20さらに3倍人気なくて買えるっていうのは
そうね、結局今回も人気ないんで、まあ、買えるっちゃ買えるんですけど、そうそう、
あとまあね、ノーザンテストなんで8時、まあまあね、京都っていうことで
中山ね、まあ、構想して、京都で暴走して、東京の八重山で構想してっていうのがあるんで、やっぱりもう今回また軽いとこ来ちゃうんで。
軽いとこ来ちゃうんですよね。だからレース2の摩擦が上がるのと、あとはこのままの適正にかけるところは、もうね、そこは見てみないとわからないっていうことあるんですけど、うん、まあでも8の残テストって基本的に京都いいからね。
ああ。まあでも破壊力は持ってるよね、この馬ね。
そうですね。まあ、ダイヤモンドは一緒なんで。
うん。
エアステックスの3着も、あれはもう超、超絶下手くそ、下手くそ。
うん、もうこれはもう、これはもう変な話、なんじゃそれって感じなんで。
そうそう。
あれは、ちょっと、まあ、安城の差が出ましたね。
うん。
そう、安城の差の5馬身やから、あれは。
うん、うん。
まあ、あそこまで突き抜けてるかは分からないですけど。
うん。
まあ、まあ、
まあ、普通のと
か、まあ、
カモフィーには負けてないでしょ。
いや、まあ、あれがね、一番人気背負ってよ、なんか、やったらわかるけど、そんなんじゃ、そんなんだった
ら。単純にさばけなかったっていうだけで。
そうそうそう。
はい、じゃあ、次は、レイブか。
はい。まあ、レイブミストラブ、キングカメハメハの、まあ、LK だと思います。で、まあ、ちょっと間隔開けて、で、前走一番人気惨敗後のなので、ストレスと疲労蓄積はないと思います。で、3000メートル級のレース初めてなので、カテゴリーの鮮度もあると思います。まあ、問題はちょっと活性化されてないというのと、まあ、あとはもうその、天皇賞春、やっぱりね、今、鷲見さん言われてた通りに、4コーナーの位置取りがやっぱり、そこそこの着順をこう、揃えてくる レースなんですけども、これはおそらく大外ズドンのレースになると思うんですが、まあ、あの人気で惨敗した後なんで、ストレスも何もなく得意の京都で、まあ、これだけの鮮度を保っていれれば、金亀で3000メートル級ほぼ回も来てないですよね、ほとんど。
そうそう。
うん。まあ、そういうのを打ち破ってくれるのがこれであるというふうに信じたいと思いましたので、まあ、日経新春杯のように走れれば、なんとかなるかなというふうに見たので、もう川田さんもおそらく、ね、この枠引いたのでやること一つだと思うんで、人気もないので気楽に乗れると思うので、あとはもう外ズドンとしてどこまで来れるかというのを綺麗な夜空を見ながら祈ります。あとね、これ、ね、体力系がね結構今回レースの割合を占めてるよね、
うん、
その中でこういうキレ系っていうのも痛いになるかなとちょっと思ったので、
まあここまでキレ系あんまりいないです
もんね、うん、
セリミさんは
10番目ぐらいですかね、多分三角の。
あの中後ろ。
いやいや、これまさ、ズドン、日経新春杯もショート数だったじゃないですか。
うん。
で、33秒1でしょう。
はい。
で、天皇賞で、そこ、あんまり僕のイメージではわかんないですね。わかんないですね。うん。
僕はこれ、黒三角なんですけど。
ほう。
最近、その感覚詰まった組が相性が良くない印象があるんですよ、全体として。
うん。
やっぱり疲れちゃうからってあると思うんですけど。一応、京都記念から直行してきた馬って、まあ、相性はいいんですけど、うん、まあ、構想してた馬ばっかなんですけどね。
うん。
なんで、この馬ちょっと違うんですけど、でもまあ、一番人気だったんで、で、しかも雨で、重馬場でっていう、うん、酌量の余地が全然あるんで、
うん、
でまあ、さっき拓也さん活性化って言ってましたけど、
うん、
まあ、そのこと言うと日経新春杯も全然活性化されてなかったんで、
うん、まあそうよね。
でこの馬、まあ、成績見るとすごい量とか問われる条件、まあ、延長ですとか、うん、あと休み明けですとかですごい強いんで、
うん、
日経新春杯アルゼンチンすごい位置からもうありえない位置から飛んできたと思ってるんで、なので、まあ、暴走後の京都距離延長 L 系で単純に人気落ちでもありますし、
うん、
枠は別に僕どこでもよかったんで、まあ、まあ外でも買いますわっていう感じですね、うん、
ただあの馬個体としては走れる状況にはあると思わないです？
あると思いますよ。
ね、あのその今言われたら物理的に来れるか来れないかは分からないけれども、
はい、負けてるの2回とも短縮で人気上がってますし、
うん、
延長で人気落ちなんで。
ね。
はい。さあ、僕行きましょうか。
はい、どうぞ。
僕は本命アドマイデュースですね。
はい。
このまま、あの、去年の日経賞、あの、日経新春杯日経賞、
うん。
あの連勝で僕の中でもうこのまま超強いっていう風になったんですね。
うん。
あの、ポテンシャルを証明したなと思ってて。で、まあ、成績見てもそうなんですけど、外枠だと奔走して、内枠だと、頑張るタイプです。で、有馬記念 V ラインで7着して、で、京都記念阪神大賞典とそこそこ人気支持されたんですけど、まあここしっかりまとめてきたっていうのと、まあ前走不利があって、なんとか3になったっていうのがあったんで、まあ以前の、なんていうんですかね、まあうなるような S みたいなのなくなっちゃったんで、こう、ちょっと、まあいい意味で悪い意味でまとまってきてはいるんですけど、でもこのまま有馬記念からずっと馬体絞れてないんで、多分そろそろしっかり絞ってくるんじゃないかなと思って、今回人気の盲点になってるかなと思って、昨年大暴走したせいっていうのもあると思うんですけど、昨年はもう完全に S 連勝で S 完全強調された後の外枠で人気支持されて、まあかかり同士でっていうのがあったんで、
うん、
そのイメージよりは全然走れると思うんですよね。
うん、
やっぱり人気新春杯のイメージあると、やっぱり間隔空けての京都であんだけ走ってきたんで、内枠だったら岩田騎手で打ちつければ、実力は全然上位だと思うんですけど。
うん、
高谷さんは？
僕、これ切ります。
お、
うん、一応、昨年の天皇賞秋から、まあ、ずっと使われているということで、
はい、
休み明けで、まあ、今回6戦目になるんですかね、 蓄積的なものもまあちょっと気になりますし、
はい、
で短期的なストレスもまあ4番人気3着3番人気3着でまあちょっと微妙かなと、
はい、
でカテゴリーの鮮度っていうのもまあ2回今回で3年目の時も3回目になるんで、
はい、
まあ真新しさもちょっと薄れてると、
うん、
で今言われたみたいにあの日経新春杯と、日経賞のレースはやっぱ強烈やったんですよね。でその2回から比べるとあのこの京都記念阪神大賞典っていう2回は今ブラシさんが言われたみたいにやっぱりまとまってきてるという印象と、
うん、
その前回の阪神大賞典の3着が、やっぱり前世の頃のデウス僕は、なんだっけ春天も JC もそこそこ評価してたのでその時の印象から比べるとうん、物足りなくなったなっていう印象なんですよね。
はい。
だから調子的にもちょっと下降線なのかなっていうふうに見たので、ちょっと評価を下げました。
自分的にはやっぱ前走小頭数っていうのがあったんで、多頭数代わりっていうのと、
うん、
あとまあ前行っていい馬じゃないと思うんで、
うん、
ある程度後ろから真ん中ぐらいからの方がいいと思うんで、っていうのとあとは馬体絞ってっていうのと、あとはまあ人気落ち。
うん、
この3つでなんとかしてくれないかなとは思ってるんですけど、
馬体がちょっと絞れればちょっと集中力増すかもしれんけどね。
そうですよね。
うん、
スリミさんどうでしょう。
うーん、これ消しですね。これ多分10、100円だけの馬の4頭いる100円の中の1頭ですかね。
お
いや、これはアドマイフジじゃないですか。アドマイフジとかそっちの
もう G1
だけの、もうこれあの G1 だけの馬中に喧騒とかけたらパパパパってやるみたいな。G1 の皐月賞ダービー、天皇賞春、ね、一連の。まあ、これが大舞台になって G1 になって、まあ、有馬記念っていうのはちょっとあのスローの有馬記念は、まあ、あの内枠入ったらね、どんな馬でも来れる状態なんで、そもそも、有馬記念とジャパンカップはね、あの辺はもう7着って言ってもまあまあどんな馬でもある程度の力があったら走れてしまうとこなんで、これも構想とも全然言えないんで、ここで跳ね上げて絞れて跳ね上げる可能性は相当低いかなと思うんですけどね。もう、うん、
はい、
ありますよね、うん、
じゃあちょっと長くなっちゃってるんで対抗以下いきますか。
はいはい
はいはい、OK です。
徳橋さんもいいですか？
大丈夫ですよ。
はい、では、対抗以下いきましょうかね。
はい。
はい、せーの、ズドン！ほうほうほうほうほうほう。じゃあ、見ていきましょうかね。ブライト、対抗、サウンズ・オブ・アース。黒三角、レイブ・ミストラルで、白三角、サンといて、シュバル・グラン、ゴールド・アクター、東方・ジャッカル。高谷さん、対抗に、ファントム・ライト。黒三角にファタモルガーナで、白三角3といて、当選レーブ、ゴールドアクター、ツインクル。スリミさん、対抗ゴールドアクター。白三角は4といて、シュバルグラン、フェイムゲーム、アルバート、キタサンブラックとなっております。どっから行きましょうか。まあ僕はサウンズなんで、対抗が。
うん。
サウンズ行きましょうか。
スリミさんゴールドアクターね。
あ、そうか。スリミさんじゃあゴールドアクター。
はい。あ、ゴールドアクターは単純に買ってきてるんで。
まあ、連勝中ですよね。
そうそうそう、連勝中なんと。まあ、菊花賞も見てたんで。まあまあまあまあ。いいのと、そうですね。なんか、あんまり他にこう、なんか自信がなくて。まあ、相対的に、まあまあまあまあまあまあ。日経賞前に行ってるし、まあまあね、なんでしょう。ちょっと消しにづらかったですね。で、まあ、どっちしろそう流しするんで、まあまあ、一番、なんか、勝つ確率っていうか、高そうなのはゴールドアクターかなと、他で単純に、思いましたね。
うん、
まだね、トップに駆け上がって、そんなに、まだ半年ぐらいなんで、うん。全然鮮度もあるし、これ、うん。ね、アルゼンチン共和国杯とか、まあ、ある強でね、こう、もう強さも見せてるし、両も、うん、体力も見せてるし、だから外枠、うん、まあ多分内枠で、まあ外枠でもそんな問題、全然問題ないと思うんで、うん、ね、極端に揉まれ込むよりはいいと思うんで、
うん。
うん、まあただまあ目標にされたりとか、なんかね、うん、京都は多分、ほどは合わないと思うんで、うん、当然これ、 買うっていうのことは、ね、まあ、まあ、あんまり考えてないんですけど、ただまあまあ、相手にするにあったらこれでいいかなっていうのは、若干他より多めに買うって感じですかね。ちょっと他の人にお願いします。
僕もこれ、拾ってるんですけど、人気バラの中で、まあ、一応評価したのはこれだけなんですけど、
はい、
まあ、これだけっていうか、うん、これに勝てそうな、まず人気馬がいなかったっていうことなんですよね、僕の中では。
うんうん、
で、まあ、ゴールドアクターね、スクリーンヒーローで LS タイプで、まあ、短期戦ですと一応2番人気1着ってなってるんですけど、まあ、これはもう舐められた2番人気なので、まあ、変な話、1番人気1着でもいいと思います。
うん、
で、休み明けは2戦目ですし、そんな蓄積もないし、3000メートルも菊花賞しか使われてないから、カテゴリーの鮮度もあるし、前回前向けてるし、活性化もされてると。でリズムもいいし、鮮度もあるし、活性化もされてますし、体力も量もあるタイプなので、春天というカテゴリーからしても、この馬は多分合わないことはないと思います。
うん
うん、で、これだけのリズム保ってきてて、まあ、4倍近い 3.6 倍ぐらいですか。
まあ、少ないよね、多分。
うん、やっぱりその枠 もう嫌われてると思うし、吉田隼人っていうのも、
そうそうそ
う、いろいろと思うんですよね。でやっぱ馬のタイプ的に外枠は僕全然問題ないと思うし、変に今すみさんが言ってみたいに内入って生まれ込む方が怖いと思うし、で、まあ、3200で外回って外外回って直線も外回ってってしても、多分この馬量体力あるんで、多分それで飲み込めるだけの能力はあると思います。で吉田隼人さんがどうのこうのって言われると思うんですけど、まあ、テーマオペラーの和田みたいにある人が相性の今乗ると割とうまい乗り方することってやっぱりあると思うんですよね、
うん、
多分それがこれのコンビだと思います、
うん、
そうそう、有馬記念もやっぱりちゃんと乗れてたし、うん、やっぱりこれは残すべきだと思います。
じゃあ自分も評価は、ま、迷って4番5番ってか、
うん、
にしたんですけど、自分がやっぱり1個気になるのはこれずっと楽っていうか、その、スローで前にいるっていうのだとは思うんですよ。日経賞も有馬も、アルゼンチンもオクトーバーも、スローで前にいて、スクリーンヒーローに強アリシバって考えたら、多分スローで上がり勝負ってそんな合わないと思うんですよ、僕は。だから本質は割と混戦でも全然走れる馬だと思うんですけど、この楽しちゃってるって感じが、なんかすごい気に食わなくて、なんか、毎回乗り方一緒なんで、まあ、今回も多分2番手3番手から行くと思うんですけど、で、春天ってまあ毎年出たり入ったりとかになること多いんで、その時にどうかなっていうのがあって。
確かにその危うさは多分あると思うのよね。
だから結局ワンパターンでしょ、乗り方が。
うん。ただね、ただ。
差しができるとかじゃないし。
そう。ただでもね、6連勝してる間に、そういう負けてる姿も見せてないのも事実なんで、それがその乗り切られる可能性もやっぱり否定できひんから、どっかで負けてる姿がその形であれば評価を落としてもよかったかなと思うんだけど、
はい、
この6つ買ってる間はやっぱ同じ競馬をまあ、やっぱりでききってるっていうのもやっぱり能力だと思うから、
うん、
うん、だったらこの時点では嫌う必要ないかなと思うん
だ
けどね。
そうだから、まあ、だからそこが怖くて僕も結局抑えてる、
ね、そうよね、まあ、それはそうなるよね、うん、
結局はね、はい、
さすがに切れへんよね。
うん、で、サウンズ。
2.5 倍でもないしね。
うん、
そう、これが 1.8 倍とかだったら、
そうやな、ちょっと
変わってくるんですよ。
そう、そうよね。
で結局、前回が2番人気っていうのも、
うん、
多分周りがそんな強いと思ってない
ってことだと思うんですよ。そうなんや、多分そういうことだよね。
だから僕は、やっぱサウンズの方を上に取ったっていうのは、
うん、
日経賞がこの前1番人気だったでしょ。
うん、
で、この前、差しの方が味出ると思ってるんですよね、僕はサウンズ。
うんうん、
だから先行でゴールドより前いたじゃないですか。
うん、
それで刺されちゃうのは、まあしょうがないっていうか。
まあ確かにそうよね。
で、サウンズの方がやっぱり位置取りかけられると思うんですよ。今回に関しては。
下げる？前に行く？
いや、下げる。
下げる。下げるね。うんうんうん、
逃げはできないんで、逃げはできないっていうか、逃げはしない方がいいと思うんで。
うん、
だから結局外枠だから去年みたいな感じになっちゃうかもしれないですけど、去年は日経賞を後ろから行っての後ろからじゃないですか。
うん、
今回日経賞前行ってからの後ろっていう風に僕は見てるんで、
なるほどね、
その辺の位置取りが、やっぱり、で、ドスローだったら多分ゴールドアクトの方が全然僕は勝つと思うんですよ。サウンズよりも、
うん、
本当のスロー勝負だ。前ちょっと言ったんですけど、二頭立てだったらずっとゴールドアクトが勝つと思ってる。
そうよね、うんうんうん。
サウンズが。だけど、18頭になったらサウンズの方が逆転できる目があるんじゃないかなと思ってるんですよね。
うん、
適性は似てるんですけど、割と走る場所の。
うんうんうん、
ただ今回外枠入っちゃったんで、サウンズは。
うん。
だから本命怖くて太鼓に落としちゃったんですけど。
うん。
でそういう意味では、サウンズの方がまだゴールドより、まだ勝負付け終わってないなと僕は思ってるんですよね。
うん、なるほどね。
そうするとやっぱり、まあサウンズよりは下に取らざるを得ないんで、
うん。
まあ5番手ってことだったんですけど、でも、まあ3番人気以内とかの中の人気は上位の中で、って考えたら、まあまあ消せないかなっていう、ゴールドはね。うん、まあ、同じような乗り方で普通に乗ってきて、ショックとかも何もかかんなくても普通に上位にはいそうっていう感じは全然あるんで。
うん。
まあ、うちで揉まれるよりは外からロス入れながら2番手3番手。この馬で何がいいってやっぱり折り合えるってのがすごいいいと思うんですよね。
うん。やっぱり量あるよね、しっかりと。
かかったりしないんで。
うん。だから乗りやすいと思うわ。
好きな位置にスッて取れるような感じがこの馬あるんで。
うん。
だからそこはやっぱりレースが上手っていうか。
うん。
ちょっと切れなかったですけど、まあ、だから5番手ですね。
これは仕方ないと思う。
はい。
うん、
自分、サンズ、ちょっとちらっと言っちゃったんで、サンズはもう2人とも切りですね。
はい。
これは、
あんまり買わない方ですね。うん、
実は、印を入れてほしくなかったのはこの輪なんですね。
あ、でもスリミさん入れてないからいいんじゃないですか。
うん、この馬ね、多分強いです。それは重々に生じてるんですけど、
はい、
枠外目でこれどう乗るのってやっぱ思うのよね。
いやだからまあ、
うん、
普通に考えたら去年と同じように外ずっと回って、
うん、
外から刺してくるしかできないと思うんですけど、
うん、
もう、もちろんそれは承知ですよ。藤岡だから。
そうよね。
で、承知なんですけど、
うん、
やっぱ日経賞とのゴールダクターとの対比で、
うん、
僕はやっぱまだ勝負に終わってないと思うんですよ、この2頭は。
うん、僕もそれは全然わかるんだけど、その、なんていうのかな、その逆転を考えたときに、この枠とこの鞍上で、で、やっぱり乗り方は難しいと思うね、この馬に関しては。
はい。
で、それをこの人がうまく、導けるのかっていうのがものすごい疑問なんよね。
神戸新聞杯みたいな感じ で,
でどこかで例えば聞いてたら、あ、うちにあったっていうようなことでもしてくれれば、
はい、
面白いのかもしれないけれども、多分スタートして外目回って、向こう正面外回って、4コーナーペース上がったところで外回って、直線向いて外行ってってなると、さすがにそこまで体力はないと思うから、ま
あ、3200ではそれはね、
うん、やっぱり見送らざるを得ないかなと思って、うん、能力は絶対あります。主な家畜の花水木賞ですけども、
はい、
そんなまでは絶対ないと思うし、やっぱり日経賞で一番人気に評価されてるっていうことは、やっぱりみんなも周りのみんなも強いっていう評価をしてるはずなので、
じゃきっと運がないんでしょう、子供
は。それは多分それはあると思う。、
うん
うん、でタイプもやっぱりどちらかといえば激戦系のタイプだと思うんで、
はい、
やっぱりプラスにならないと思うよね。
外枠はプラスにならないですけどね。でも日経賞のスロー先行っていうのがあるんで、ここは区、まあ、とは言わないですけど、
うん、
まあ、前行って、なんとなく残っちゃいましたみたいな感じじゃないですか。
わかるわかるよ。
能力でなんとか 2にはキープしましたみたいな感じじゃないですか。
いや、だから、京都大賞典と日経賞っていうのは、この前とっては絶対あってへんレースやねんって。
そう、そんな感じじゃないですか、ね。
うん、うん、うん。
人生的には。
うん。
本当に切れる馬には負けちゃいました
ね。絶対か、絶対の、絶対あってへんはずなんよ。
ただもう一回外枠を引くあたりが。ジャパンカップデムーロ打ち入れないで外回しちゃうあたり。
そうそうね。しかもほら、ね、起動停止ならはるっていうところが、やっぱりちょっとこのままついてへんよなって思うよね。
デムーロだったもんなってね、
うん。だから逆に北三ブラックの運を上げたよねと思うよね、この場合はちょっと。
まあまあ、藤岡一世一代のじゃあ高騎乗に期待しますよ。
こいつなせ、
ね、超分の1ぐらいですけど、確率としては。
先週アルマ2番で。
それね、それかけるのって8倍はあまりにも分が悪いよ。で多分で天皇賞って一番ちょっと合わないと思うんね。あの他の、
うん。本当は宝塚とかの方が全然合うと思う。
そう、そうやね。どっちか
という
と、ね。
ちょっとジャパンカップも多分合ってて、有馬記念は多分、うん、まあ多分合ってて。
うん、
そうそうそう。でもちろん日経賞も悪くないし、だから多分今回が、多分天皇賞、今回条件的には多分ここ何層から一番、うん、合わないと思う。
うん。
ね。でも。
そう、だからプラピが言ってるように、 マラゴールドアクターとの勝負付けもついてないと思う可能性もあるし、うん、能力は絶対的にあるはずやから、どこかで G1 で勝てる可能性はあると思う。
だもうね、もう藤岡とかちゃうねん。もう強いねん。
わかるよ、わかるよ。
藤岡とかどうでもいいねん。
それはわかるけど、やっぱり言われたみたいに、この条件で8倍で手出すのは怖いね。
怖い。そうだけどね。うん、これだから僕もそこが怖いから本命できなかった。
まあね、わかるよ、それはわかる。
だから、ね、本命じゃできなかった。うん、結局は。まあ、そんなとこですよ。
はい。
僕の思いは。
うん。
じゃあ、タクヤさん、ファントムルいきます、黒三角。
ファントムライトね。
あ、そうだ、まあ、対抗ファントムで。
うん。まあ、僕、ちょっと上位評価してる馬が、まあ、全部、その、カテゴリーの鮮度をちょっと評価したんですよね。
はい。
まあ、3年目と使われてないという意味で、あ、3年目と、まあ、上2頭はね。
はい。
で、まあ、特にこれを評価したのは、まあ、2走前じゃねえわ。3走前。ごめんなさい。ファントムライト、あ、そうね、2走前、まあ、オープン特別で2000メートルっていう路線を使われてきてるので、機動力は多分増してると思うんですね、このメンバーに入ると。
うん。
うん、で、今、さっきちらっと僕言ってたんですけども、結構重厚なメンバーが多いので、例えばスローで用意ドンになったとした時でも、みんながエンジンかかるのは割と時間かかると思うんですよ。
うん。
で、こういう路線使われてると、割とこう、パッと動ける可能性があるので、まあ、まずそれを優位に取ったということ。
はい、
で基本的にオペラハウスなので、この馬は L タイプだと思うので、
はい、
本質的には延長のこういうところの方がもしかしたらベストなのかなというふうにも僕思ってたので、そういう意味で新しくここへ入ってくるという先進性も考えて、馬答えとしてはすごい評価しました、
はい、
うん、問題は16番枠の鞍上が三浦っていうことなので、
はい、
さすがに、まあ、量体力そこそこある馬だと思うんですけど、16番枠から今さっきのサウンドバースみたいに外回って外回って直線も外回ってってなると、それを押し込めるだけの体力はさすがにないと思うのね。だから割と上位に来るのにはそこちょっとした細工が必要になってくるとは思うんやわ。でそれをこの安定はできるかっていうのはものすごいやっぱ不安なんよね。それはもうさっきの藤岡さん以上に不安なので、馬答えとしての評価は僕本命級の評価ないけども、僕もちょっとこういう条件を見て一応対抗にしたと落としたということです。
これはいいですよね、ファントムライト。いや僕はこれね、内着で入ってまともな騎手やったら、まあまあ、うん、ティンクルから軽いけどこの馬からも流すつもりやったんです、うん、2000名、うん、いやーね、いろいろ七難八苦が揃ってしまったんで残念ながら買わないですけど、うん、まあ、ティンクルからはアドマヨよりは、アドマヨデウスとかよりは買いますけど、
うん、
よりは買いますけど、ちょっとな内役引いたら相当、まうん、マイネルキッズのパターンで中距離ちょっと使ってたし、うん、いいですけどね、相当
パターンはいいですよね、
パターンは相当いい、
うん、もうでもまあおっしゃる通りです。外枠の三浦で。
まあ、ただまあね、それ、100倍以上つく馬にね、それでまあまあ。
ただ、だから、それにかけてもいいぐらいの配当があるので。
うん、それにかけてもいい、
うん、でも、例えばもう全然、今言われたみたいに外外まで全然あかんかった場合でも、まあもうそういうふうに思ってたから、仕方ないと思えるんで。
そう。
うん、それならまあ、逆に切ってこられるんであれば評価しようと。いう意味で僕はもう評価しました、この馬は。村瀬さん、どうですか？
キリなんですよね。僕だからこれはね、やっぱオペラハウスでもやっぱ母父サンデーなんで、
うん、
中距離型になっちゃってると思うんですよね。
うん、
前も言いましたけどオペラブラボみたいな。はい。なので母父がホリスキーとかだったら買ってますよ僕は。うん。でも母父サンデーだからね、これホリスキーだったら買ってますけどね。まあ当然鮮度あるし。リズムいいしっていうのはあるんですけど、やっぱ中日新聞杯2着来ちゃって激走後だし、
うん、一応短期ストレスはやっぱり1番人気2着の後9番人気2着やからね、
うん、一応巻き返したって形だし、
う
ん、
そうですね、
てかここが舐められすぎで僕も買ってたんで中日新聞、
うん、うん、僕も買ってたね、
ここ一番買えるタイミングだったと思うんですよ、
うんうんうん、
でその後に春天っていうのはなんかちょっと惰性っていうか、
うん、
まあ、この後のダウンで目黒記念とかはまあ、間隔空けての札幌記念とかでいいんじゃないかなみたいな、
うん、
七夕賞とかでいいんじゃないかなって 自分はそんなにすごい体力あると思ってないんで、まあオペラハウスですけど。
でも福島記念3着とか、割と体力見せてない？
あ、外回してってことですか。
そうそうそうそうそう。
まあそうですけど、でもそれ、なんか延長の体力って感じじゃないんですよね、なんか僕の中でその。ゆったり走っての、まぐって体力のとかっていう体力じゃないんですよね。な
ん
かハイペースの体力っていうか、なんつうのかな。ちょっと分かりづらいですけど、だから。
いや、分かる分かる分かる。
2000を混戦走る体力みたいな感じなんで。はい。だからこれもうやっぱ距離短い方がいいと思うんですけどね。
うん。
はい。っていうことで、切り。まあ、だから枠とかはとりあえず、あ、後付けで、なんか、切る方向に向いてきてよかったなって感じです。だから、変に内枠でいい騎士とかに乗られたら、僕も買っちゃうかもしれないかなと思ったけど、まあこれ迷わなくていいや、みたいな感じで。普通に切りました。はい。そんな感じです。
はい。
他なんかありましょうか。すりみさん、北さん買ってますけど。
あ、北さん買いますよ。
理由は？
理由。いや、もう、逃げれる、逃げたらっていうのはどっち役なんと、単純に、もう、ずっと評価してないんで。一貫してしてないし。
僕もしてない。
ずっと4走ともできてないんですけど、多分まあ、はい、想像以上に強いんで、間違いなく。
はい。
で、まあまあ、ね、金額で言ったら多分多めになるんで、どうしても。本当は評価としては低いですよ。低いし、多分ね、8番手ぐらいなんですけど、まあまあ、実際には買ってるんで。いやー、菊花賞強かったからな。
自分もサツキダービー、セントライト、
菊花賞させるんでね。その菊花賞、別にうまいこと思ったら別に全然さす。
確かに、刺して、これ、競馬して綺麗に勝ってますもん
な。そうそう、そうそう、東京の条件があった時も確かそんなんで、なんか、そうそう、菊花賞もね、やっぱ菊花賞強かったね、なんか見ますけど。まあ相手とかね、まあまあ、うん、メンバーレベルは低かったと思うんですけど、それでもまあ、勝ったのはリーチなんで、菊花賞で、そうちゃんのうちさばいてね。うん、
自分これ、サツキ賞以降全部切ってますからね。サツキ、ダービー、セントライト、キッ
カー、いやいやいや、
産経、大阪、全部切ってますね。スプリングは本命だったんですけどね。高谷さんは？
僕、切ります。
もう切った。
うん。
最後、内枠大丈夫か。
これでもやっぱり、持ってますよね、運はね。
まあ、運は持ってますよね。
うん。ただやっぱりね、今回ね、2番人気になったでしょう。
はい。
だから、やっと表に出てきたよね。
そうなんだよ。これね、今人気したかったんですよね。
うん、うん、やっぱり。
やっとみんなが、ね、あ、これもう買わなきゃいけないんだみたいになってきたでしょ。
うん、
この感じがなんかムカつくんだよな。
うん、やっぱりセントライト、
ね、
セントライトが6番人気1着、菊花賞5番人気1着、有馬4番人気3着っていう馬が大阪杯で5番人気でしょ、
はい、
完全に舐められたよね。
はい、
でそれでも構想された、ああ、みんな、じゃあやっぱり買わなあかんやってなって、今回2番人気と。さすがに表に出てきたらどうするっていう感じだよね、やっぱり、
うん、
でそれが前回、武豊。で今回も武豊、やっぱりみんなこれ目標に動くと思うんやけどな。
僕この逃げって書けば気に食わなくて、
うん、
乗り方難しいと思うんですよね。
そうだから前回より楽に感じるレースをどうやったらできるのと思うのよね、うん、やっぱり、
うん、そうやね、
まあ、内から逃げってなると、
うん、いやだからいやいいのはベストはさしてやと思うんやけど食べて、
うん
うん、
そうよね。だから、あえてプレッシャーから外れるのがベストでね。なので、まあ、この人気では僕はちょっと、買いたくないです。
これは、なんかもう、しかもなんか、今年に入ってからもう、内枠だ、内枠だって言われてるし、
うん、
いかにもこれじゃないですか。
うん、
内枠の人気馬ってことで。
うん、
これ、こけてほしいんだけどな、っていう。
うん、
まあ、F にしますよ、僕は。
これは切りたいですね。
うん、さあ、そんな感じで話してまいりましたけども。他何か言いたい馬は？あ、シュバルとか言ってないですね、
それ。そう、まだ全然言ってないの、言ってないよね。
あ、フェイムゲームもすいみさん買ってますもんね。
フェイムゲームは、そうですね、買います。去年が、やっぱり一番強かったんで、あれも去年買ってるでしょ、あれ何回見てもやっぱ普通に乗ってたら多分ね、俺の自分持ってるなと思って、普通にフラフラしてなかった。普通に、で、終えてたら買ったらめちゃくちゃ強かったんで、まあまあまあ。そんな人気もないですからね。今年も、ね、5番人気か。で、まあまあ、ダイヤモンドステークスの一番強さ。ね、あの一頭だけ差し切りで追い詰めてるみたいに、やっぱり、ち 長距離の力があるんで、うん。去年に比べると、まあ、去年も評価できてないんで、そもそもあれなんですけど、
うん、
まあ同じローテーションで来て、まあまあまあ、全然、今年そんなにね、メンバーレベル的に強くなってないんで、
はい、
まあね、去年よりちょい落ちぐらいでも全然、
はい、
うん、来られてもおかしくないと思うんで。
うん、
だから僕的にはこのまま逆にそれがアダになるかなと思ったんやけどね。
ああ、強い相手も聞いて
ます。多いですね。ああ、そう。
うん。結局、ゴールドがそこそこ前やってくれたから、
はい。
後ろから飛んでこれたっていう口かなって見てたんですよね。
なるほど。
うん。今年はこれ、下手したら自力で勝ちに来なきゃいけないでしょ
う。まあ人気的にはそうです。
うん。そうすると、多分、遅刻するよね。
遅刻
まあ、一回出てもらったニョーロさんって方もちょっとちらっと言ってたんやけど、やっぱフェームゲームが勝った時にもたもた出て、ゴールドシップが勝った時に飛んでくるっていうタイプの馬なんで、やっぱり多分そういう系統なんかなと僕も思うし。
何が勝った時に乗るだろう？
フェームゲームが勝った、フェームゲームじゃねえや。フェノーメノが勝った時にもたもたしてて、
ああ、はいはいはい。
うん。ゴールドシップが勝った時に飛んできたっていう馬でしょ？
はい。
だからやっぱりそういう感じなのかなと思うよね。
重いってことですか、ちょっと。
うん、前が結局、疲れましたってなった時に飛んできはるような。
私、うん、まあ去年よりは今年の方が早いんで、多分ババは早いと思うんで、
うん、
まあまあ、相対的にプラスポイントはあんまりないかな。
去年あれですもんね、うん、水まいたとなりましたもんね。
うん。うん、だからこれも僕的にはやっぱり買いたくないかな。
自分もこれ買いたくないんですよね。
うん。
ジェイソン休み明けで、まあ渋ってたババで、まあ、ダイヤモンドステークスマイスターみたいなとこあるじゃないですか。
うん。
それで、になったら、まあ、ちょっと人気しすぎかなと思うんですけどね。
人気しすぎてるよね。
去年、おととし強かったですけどね。
そこで、それも完全に勝負付きはほぼ毎回決まってる下のファタモロガールの方を上に取るっていうのは、これ先導的な話なんですか。
そう、高橋さん、ファタモロガール黒サークル。
そうなんですね。これね。
ずっとほぼ勝負付き毎回。肩書きの申し上げてますが。
そうなんですよ。ファタモルガーナ、うん、これ、まあ一応ディープサンクの僕 LK って見てるんですけど、
はい、
まあまあ一応休み、軽い感覚を上げたんで、まあまあ、直近のストレスはそんなにないかなと思うんですけど、はい、これ一応カテゴリー戦で6回使われてて、3年目の時7回目なんですよね。
うん。
まあその時点で多分秋はあると思うんですよ。
はい。
ただね、これね、一応ディープ初 G1 なんですよね。
そ
うですね。うん。で、これL 主導の割に、前回 V ライン刻んでるんですよね。
うん。
だから、わりかし、ここに来てさらにやる気を見せたのかなと。
まあ、このまま結構、どんなレースでもまとめてきますからね。
うん。
今回レベルそんな高くないって考えて、休み明けって考えたら、まあ、人気も16番人気です。
22戦目か。少ないね。
うん。うん、
まあ、先場8歳っていうイメージはないですよね。
うん。
6歳ぐらいのイメージでもいいと思いますけど。うん、
キーパーこういう風に大事に使われるとお前めちゃくちゃ走りそうやな。9歳とかに走ってしまいそうやな、うん、今の超等技術とこのディープの適性を使っていったら7歳ぐらいまでやるずっとパフォーマンスね出すのに嫌ね。
でもこれぐらいの馬を勝たせようとなると多分最後の武器でしょ、初 G1 とか初めての鮮度みたいなものが。
うん、あとじゃあシュバルだけ行ってみましょうか。自分はやっぱりハーツクライ3区で、まあ、体力パワーみたいなタイプだと思うんで、うん、この戦績がこの阪神圧勝、京都凡走、まあ凡走というか今2着ですけど、で阪神圧勝っていうこの流れがやっぱり佐賀コースとか上がりかかってとかまくれてとかってそういうとこがやっぱりいい馬なんだと思うんですよね。なので、まあ、今回京都に変わるっていうのはプラスにはならないと思うので、なんだろう、臨戦過程としてはそんなに見た目ほどは良くないんじゃないかなと思ってて、なので結局抑えに回しちゃったんですけど、一応データ調べてみたら阪神大賞典4角4番手以下の馬が00227つがあったんで、まあ、後ろから行くと相性良くないっていう、まあ、子供まくってたんでギリギリ4番手みたいな感じなんですけど、
これ、シュバルグランの日経新春杯、お二人どう見てますか？
暴走。
すみさんは。
ああ、凡走じゃないですか。
そうですよね。
うん。納得されちゃうから、ね、だから、まあまあ、ただ、だから G1 に上がって、ね、摩擦系、上がる分、と、まあ、単純に8くらいだし、ね、3200は当然悪くはない、当然いいから、3200になると G1 なのと、で、ノープラスアルファで。
そう。
僕は、一応これ切ったんですけど、
はい。
正直もっと強いと思ってたんよね。
阪神大賞典もっと突き放すってことですか？
うん。で、まあ、阪神大賞典は鮮やかだったんやけど、
はい。
日経新秀杯がやっぱり、あれっていう感じだったよね。
ちょっとずぶかったですよね、これ。
うん。で、それから、阪神大賞典を、まあ、圧勝した。これはまあ、強かったと思うのね。
うん。う
ん、で、条件戦の時にダダダダダって買ってきたのは、やっぱり能力の完全な違いやったとやっぱ思うよね、今から考えると。
はい。
で、トップクラスまで上がるって、これもしかしたら割と交互チックになるのかなって思ったんやわ。
まあ、普通に考えたら、条件戦勝った後に、日経新秀は一番買い時じゃないですか、ハーツ的に。
うん。
でもやっぱりその辺は一番人気っていうのと、プラス 6?
うん。
ちょっと切れ負けしたかなっていう。
うん。
とこなんですけど、でも、なんかね、3着4着とそんな差はなかったし。
そうなんで、ね、で、僕
は。あらららって感じはしましたよね。
ちょっと SC の系統かなとも見てたので、
はい。
やっぱり、上り詰めるんであれば、やっぱり111で来てほしかったかなっていうのは正直なとこだよね。
うん。
で、これ2に負けちゃったってことは、やっぱり上のクラスまで来ると、やっぱりちょっとこう、勝って負けての繰り返しになってしまう。で、やっぱり阪神大賞典がやっぱり一番人気2着で負けた後のストレスのない状況なので、圧勝できたっていうのを見ると、ここで出し切っちゃったかなっていうのもちょっとあるんやわ。
うん。
なので、狙いは宝塚だっていう、僕の中では。
短縮はきついんじゃないですか、ハーツで短縮がきついんじゃないですか、
ね、宝塚ね。
うん。
あ、まあ、スイープ投手の2着みたいなイメージか。
うん。
ある点から。うん。いや、自分は、そう、あんま積極的には変えたくないんですけど、他もそんないい連戦の馬がいなかった。
そう、だから結局、それは絶対あるのよね。うん、で、3走前一応条件戦なんで、蓄積的
にも。そうそう、戦闘あるんですよね、まだ。
ないし、うん。で、今、ちょっとチラッと言ってたけど、こいつ、うまいことを、阪神大賞典、4コーナー4角で4番手で回ってきてるっていうので
ギリギリ
布石を出てるのでね、
うん、
うん、だからまあ一応ねバターも10キロ絞ってっていうのも考えるとちょっと
反応が3走以内に上級生入ってるのってこの馬しかいないから、
そうなんよね、だからまあそういう意味ではまあまあまだまあそんなに疲労を大きく見る必要ないかなとも思うんやけどね、
その辺を加味してギリギリ4番手みたいな、
うん、
まあ、消せなかったみたいな、
そうね、だから僕の中ではこれがゴールドアクターには今回勝てないと思ったから、ゴールドアクターより下ならば評価はしないでおこうと思って切ったんですけどね。
そんなもんすか、大体。F は高谷さん。
サウンズ。
マジか、うん、そっか、僕じゃあ北さんにしよう。
あとこれすみさん、アルバートってどの位置で乗ります？今回は。
どう乗るんですか、アルバート。
どう乗りますか？
どう乗ってくるんですか、これ。すっげえ怖いですから、バード。
これ僕ね、一応有馬記念ホームレスの馬なんで。
そうそう、僕もね、対抗か。はい。
刺しますか、前行きますか、
どう乗るんですか、ね、前行けないでしょ。
前行けるか、どうなんかな。
いや、アルバート分かんないんですよ、ちょっと。
うん、メンバーの中でパッと見て破壊力っていうのを見るとトゥインクルとアルバートよね、絶対に。
トウホジャから。臨戦？いや、まあまあ。
トウホジャから、からまあまあまあ、
うん。一番強いのっていうか、まあまあまあね。トウホジャからの気もするけど。
高橋さん的にはどう乗ってほしいんですか？
刺してほしい。
ああ。
うん。
中だるみの大まくりが一番いいんじゃないですか？
ああ。これもやっぱりちょっと激戦にならないとって思うから、
うん、
うん、どうなんかなと思ってな。
僕ね、日経賞の負け方が気に食わなくて。
そう、そうなんよな。
あのね、後ろから行くんだったら行ってもいいんですよ、別に。
そう、だからこれさ、これその、ルメールが、
はい、
多分、ここを乗るのも決まってたんやろね、多分ね。
はい。
だから、 ここへ向けてどうなのって試したのかなとも思ったんやわ。
これどっちを試したんですか。
前に行ってみてどうなのかなみたいな。
これ前に行
った、まあ急騰中の5番手やけども、
はいはいはい、
まあでも一応出してはいったんやんか、
はい、
うん、8番手9番手から行ったわけじゃないから、
はいはい、
でそこで案外やったやん。
でも8番手9番手っても8番手9番手の待ってコスモロビンとかフラガラッハでしょ。
まあ、
ね、アクションスターとかでしょ、
うん、
これ別に何もしなくても6番手ぐらい自動的になれるじゃないですか。出してくんだったらもうちょい前に行かないと。
だから それをどう取るかよね。僕は一応出していたというふうに見てたんさ。
これ単純に普通に乗ってって後ろから行って届かなかっただけなんじゃないですかね。
だここへ向けては何も考えてなかったっていうこと。
そうそう、そういうこと、そういうこと。
あ、
で出していくんだったら本当に出していくと思うんですけど。
ああ、なるほどな。
だって、ドスローでしたから。
これはどう、この人はどういうつもりで乗ったのかなと思って、ここへ向けて、あ、やっぱりそこそこ前はあかんかったから後ろから行こうって考えたのか。
今回でもあれじゃないですか。前回後ろでダメだったから前行こうってのはないですか。まあ、だから僕は前行こうと行けない口だと思ってるんですけど、
まあ、確かにバババッと来てたリズムを崩したから評価しづらいのはしづらいけど、まあ、能力はやっぱ買ってるから買いたいのは買いたいかな。まあ、もちろんあの本命からは買います。
この6番人気はルメール人気な気がしてならない
です。だからまあそんな感じかなとも思って、
まあ、東方ジャックルもちょっと人気しすぎかなと思いますけどね。自分買うけど。
東方ジャックルなんで買うの？
え、だってこれ宝塚めっちゃ強かったですもん。
ああ、なるほどね。
あの、外枠？
うん。
で、阪神大賞典は、まあ、惨敗は惨敗で分かってるんですけど、
うん、
先行したっていうのと、2番人気だったでしょ？
うん。
この時点で2番人気だって思ってたわけでしょ、周りは。
うん、
シュバルグラン次に強いと思ってたわけでしょ、だからこれ。
あ、まあそこで、ね、
変わってないよ、これ。多分、最初売れてたぐらいやから、東方ジャックルの方が。
うん。
だからなんかね、札幌記念もなんか、いまいちみたいなって言われ方してるけど、札幌記念も僕は強かったと思うんですよね。だから、まだ死んでないんじゃないかと思って。
なるほどね。
で、多頭数になるじゃないですか。で、混戦になるじゃないですか。
うん、このままでも本質はここじゃないよね。
本質は宝塚とか有馬とかで内枠じゃないですか。
多分2000前後の前のね、これ多分ね。
まあ京都スローとか外枠とか絶対合わないですけど。
まあそれはまたちょっと違うけども。
まあ多頭数 G1 っていうのはアップじゃないですか、一応。
はいはいはいはい。
流れとしては。
うん。
で、504だったんで。
うん。
緩いでしょ、これどう考えても。
うん。
だから、絞って、多頭数で、人気落ちて、差しに回ってっていうのがあるんだったら、
うん、
僕ね、やっぱ菊花賞も強かったと思いますけど、
うち。いや、全然強かったと思うよ。
でも、その、神戸新聞杯めっちゃ強かったでしょ。
強かった、強かった。
やっぱ差しの方が味があるんじゃないかと思って。
うん、だから、あれだけ武田家氏 S を見せてた馬が、リズム崩すと、元へ戻すのって、やっぱすっごい大変やと思うんやわ。
まあそうですね。完全に連チャン終わりみたいな。
故障やからね。
うん。で、名称マンボとかも全然ダメになったでしょ？
うん、うん。
で、東方ジャッカルやっぱり個体の能力がそこそこあるから、例えば、キーユが死んでても普通に回ってくるだけでこれぐらいの着を残せるタイプの馬なのかもしれないよね。
おぉ。それは宝塚とかですかね。
そうそうそう。まあ、宝塚はちょっとまだ割と見せてたと思うんだけど、
はい。
札幌とか大賞典とかでも、まあ大賞典はちょっと残敗からあれやけども、
うん、
単純に、この馬の今ある、体の能力だけで走ると、まあこれぐらいは走れるのかなと、あとはその、キーの能力があれば、それよりも上に持ってくれるっていう馬なのかなと思って、そのキーがやっぱり死んでしもてるので、
うん、
どっかで、なんていうのかな、その、もうちょっと武々しさ、ちょっとこれはもうすごい抽象的な言い方なんだけど、
はい、
あの神戸新聞杯で見せたグイグイ感みたいなものがどっかで一回見られたら買いたいんだけど、ちょっとそれが死んでるのかなと思うよね、やっぱり、
うん、だから僕もここ負けてここ惨敗したらもう買いませんよじゃあって感じ。 や、結局阪神大賞って2番人気になったってやつと、前行ったっていうのと、ショートースだったっていうのと、プラス18だったっていうのがあるんで、
まあまあそうよね、
ジョークの要素がね、
そう、まだもう1回だけ見たいなっていう、
あるある、それはそれは、
ね、タトースの G1 だったらっていう、
うん、東方ジャッカル、この思い出があって、ね、菊花賞とか取ったら、多分これを評価してますよ、もっと。
うん、うん、あ、でも、ええ馬よね、この馬もね。
ええ馬だったんですけどね。
うん。現役最強クラスだと思うからね。
本気出せばね。
本気出せば、うん。
ヌーボレコルトとかよりも強いでしょ、だって、本気出せば。
え、どれと東方ジャッカルと
東方ジャッカルと。
そんな4枚ぐらい違うやろ、多分。
でも、宝塚のなんか狙いとしては似たようなイメージだったじゃないですか。東方ジャッカルとヌーボレコルトって。
いや、まあ、それはあの、臨戦の問題があるだけで。
そうそうそう、臨戦。
能力的には全然、断然こちらが上やで、多分。
そんなヌーボレコルトにより断然強い馬がここに出てるわけじゃないですか。
まあ、そうや。
そうでしょ。
そうや。
ヌーボレコルトも多分内訳とか入ったらそこそこ勝負できると思うんですよ。
そう、だから、このメンバーでも。あとは、このいうタイプのやっぱり気がある馬やから、ね、まあ、そこそこよね。
S だから、やっぱり。
そうなんや、そうなんや。L じゃないから、っていうことなんやね。
安定感はないから、
うん、
あとは、こいつがやる気あるかないかだけなんですけど。
そういうことなんよね。
やる気あれば、本当ここぶち抜くぐらいの強さは。
いや、もうそんな全然全然。
全然あるんだけど。
ぐらいの時の勢いがあれば、別に全然出てくると思うし。
7番人気でもちょっと人気してるかなと思ったんですけど。
まあそうよね。
そう。でも一応人気落ちたってことで。
うん。
まあ100出せばこいつが強いって言うんだったら、まあもう一回買ってもいいかな。
そう、ま
あ抑えてもいいかな。
それはわかるけどな。
はい。まあ、宝塚を評価してってことで。
はい。
はい。一応ほら、あの、ポテンシャルミステリーとか年内だからさ。
あ、なるほどね。
1年以内だったら買うっていうマイルールがあるから。
そうだね。
ポテンシャルミステリーのは。うん、はい、そんなこと感じでございますよ。
はい、
いいでしょうか。
はい、
はい、だいぶ喋りましたけどもね。じゃあおさらい言っていいですか。
はい、
ブライト、あ、すみません、大丈夫ですか。
大丈夫、どうぞ。
ブライト本命がですね、アドマエデウス、対抗サウンズオブアース、黒三角レーブミストラルで、白三角三といて、シュバルグラン、ゴールドアクター、東方ジャッカルと、タクヤさん本命がレイブ・ミストラルで、対抗ファントムライト、黒三角ファタモルガーナになりまして、白三角さんといて、当選レイブ・ゴールドアクター・トゥインクル、スリミさん本命トゥインクルで、対抗ゴールドアクター、白三角は4といて、シュバルグラン・フェイム・ゲーム・アルバート・キタサン・ブラックとなっております。
うん、
さて、どの予想が明日当たってるでしょうか。開目検討つきません。みんな当たりそうだし、みんな外れそうです。はい。
珍しく割とバレたよね。
バレましたね。
うん。
じゃあ、コーナー行きましょうかね。
はい。
エムラジ式、その間の名は、やってまいりました。
はい。
エムラジ式、その間の名は、このコーナーですね、お題を挙げて、それに答えるという。
うん、
シンプルなコーナーでございます。
うん、
皆さんから投票いただいて、結果を見ながらあれこれ語っちゃおうなんていうコーナーでございますね。うん、
はいはい。
今回のお題はですね、ゴールドアクターよりちょっと強い馬ということで。で、すりみさんからも、コメントというか、その馬いただいたんで、
うん、
私はセイウンスカイで、タクヤさんは前のトップガン、
うん、
で、すりみさんがメジロブライトと。
ほいほいほいほい。
というふうになって、3つの投票をしてみました。
うん。
さあ、結果はどうなったんでしょうか。1位、前のトップガン。
ほう。
5票。
マジですか。
2位、メジロブライト4票。3位、セイウンスカイ1票ってことで。セイウンスカイ弱いと見られてたのかな、じゃあ。ということで、トップガンです。みんな結構やっぱ強いと。
ゴールドアクターがね。
じゃあコメント紹介していきましょう。メジロバレーで2ついただきましたね。
ほいほいほい。
マンハッタンカフェだって。あー、マンハッタンカフェか。
なるほどな。
ブライトよりは強いでしょ、マンハッタンカフェ。全然。
でも、これ難しいところ。
そうね。
G1、3つ勝ってますけど。
メジロバレーとは、相手がね、強かったからな。
まあ、グラスとスペシャルとかね。次いきますよ。
はい。
ビクトワール・フィサだって。 まあ確かにビクトリアピザってなんか、
まあまあそうね。
うん。ドバイ買ってますけど、すげえ強いって感じはそんなしなかったですよね。まあ、皐月賞ちょっとしたけど。
うん。
ジャパンさんからの有馬一か。ピクトアルピザっていうのもまた序列つけづらいですね。
どそうよね。確かに難しいとこみんな出てきたよね。
なんか、異端って感じしますもんね、ちょっと。
ビクトワールとかなると、その、ランクで言うと A5 ぐらいになるの？
ドバイかというか A1 じゃないですか。
A1 の馬って、ブラビ知ってる？
ローレル？
ローレルだけ？ディープ？
ディープいっちゃったっけ？
ディープどうだったっけね。
僕は確かね、ローレルは確か A1 やったと思うんだけどね。
まあ、そこクラスではないですよね。
うん、そこそうじゃないね。
そうだね。
それはどういう。
じゃあ次、マイルトンプガにもコメントいただいた。
はい。
ドリームジャーニーだって。
それは弱いやろ。
まあ、おお、まあそうっすよね。ドリージャーのよりはゴールドアクトが強いっすよね。
うん。
まあ安定感っていう意味では。
うん。
もしかしたら、何回に1回かは全然ドリージャー勝てるかもしれないけど。コンセンとかになれば。
うん。
うん。まあ、ブエナーとか破ってるし、一応。
ああ、なるほどね。
はい。
そうそうそう。
まあでも、ちょっと強いってなると、やっぱり、全体的にこう強いっていう、
そうそうそう
ね、なんか何回かもやって、
何回もやって、トータル的に、そうそうそう、トータル的な賞金とか、ね、全体賞金。
ってなると、やっぱり、アクタロ強いかなって思っちゃうんですけどね、
うん、
最近の走り見ちゃうと。じゃあ、この方は結構ドリジャー強いと思ってるんじゃないですか？もしくはゴールドアクターそんな
強い。まあ、ね、こっからゴールドアクターがガタガタってきた場合あったら、ね、
ドリジャーで。
になるから
ね。そうね、ドリジャーで。この、うん、本気のドリジャーだったらなんか勝てそう。そうだね、ディープスカイとかも沈めてるしね。
そうやね。
ディープスカイもまあそんな強くないけど。うん、まあ、そんな感じでしょうかね。
はい。
コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、次回のお題はどうしましょう、高谷さん。
どうしましょうかね。じゃあ、最強の天皇賞春2着まで。
最強天皇賞春2着馬。
うん。
それは、のっちどこがいいの。それは、その馬の単、実績天皇賞春が2着あったらいいってことですよね。
はい。
で、
でもこれも被るんかな。
あ、調べなしね。
はい。
調べなし。
はい、じゃあ、ですね、最強の、
はい。
天皇賞春2着馬。
はい。
はい。
だって黒い馬やろ
行きましょう、はい。
はい。じゃあ行きます、せーの、ドン。そうか、そうか。
あ、そっか。
いや、まあ、僕はブライアンは絶対、黒い馬やからこれは分かってたけど、そうか、マックイーンもそうや、2着だ。
いやー、そうや。俺いるやん、意外に。俺、ジャンポケかなと思って、遡ってた。
ちょっと待って、名称サムソンでいいんじゃねえかと思ってた。バカじゃん。バカじゃん。
あ、そうか、僕、そうか、僕だったらマックインかな。
そうやな。でも、こう言われると、これは。
え、ナリブじゃないの？
ナリブではないな。
でも俺は失念したから、ナリブ。
え、マックイーンじゃない？僕が対決したらマックイーン。
でもこれ、でもこれ、オッケー。で、対決するのは3200ってことやんな。
そうです、そうです、そうです。
そうやな。
そういうことか。
最強の手の手、春200番なんで。
お、いいやん、投票してもらうよ、これ。
まあいいや、これで。
これ面白いやん。
これいい勝負でしょ。
これいい勝負やる、確かに。
いい勝負でしょ。
よかった、髪のクレセットたんで。
散々だわ、まず。
いや、僕、神のクレステか、成田大使に打ったのかな、どうだけど、初め。
え、ミスターシクレノンじゃなくて。
違うわ。
俺も最初、メジロバイド来て、ああ、じゃあ、バージャングルポケット、ああ、でマックイン、ぴょっと飛んでマックイン、あ
り最初、アルナスライン。
それは違うな。
レーティング考えて、俺、レーティングちょっと前見てたから、じゃあ、レーティングで考えたら、ディープの時はめっちゃ高かったから、ディープの時に2着、リンカンやけど、リンカンじゃない。
数字で言えばそうかもしれない。うん、
まあ、これどうなんやろね。
ねえ。え、これは何ですか？最強のっていうのは別にさ、3200で対決するってことなんですね、じゃあ。
そうやん、俺もそれはね、ちょっと顔を、やって
やる。ああ、ね、
単純に答え出してっていう話になるのか。
どうします？ 3200 で体験させたときに、どれが強いかにしますか、じゃあ。
そっちならいいんじゃね、でも。
そうでしょ、だって、
そうやね。
そったらブラ、それはブライアンでしょ。
うん。そうやね。
うん。じゃあ、最強ハルテン2着馬、カッコ、京都3200で。
はい。
っていうことにしましょうか。これでも見事に分かれたな。すごいな。
ああ、もうでも最初にパッと出てきたのはやっぱローレルだな。でもローレルって反則やんけと思ったから。
いや、僕も最初に浮かんだのは。
これジャンポケでしたわ。
ああ
。何も浮かんだ瞬間に、あ、これ卑怯だと思って。
いっぱいいるやん。
卑怯はいっぱいいますね。じゃあいいですか。
はい。
天皇賞春2着最強馬。
これでも9票とかだったら3票3票3票になりそうよね。
ブライト、成田ブライアンで、拓也さんが、サグラローレルで、スリビさんがメジロマックイーンとなってます。
はい。
じゃあ舞台は京都3200ってことにしますんで。
はい。
はい、皆さん投票お待ちしております。
はい。
エムラジ、未公開ジングル。
あと、この間、女子大生の競馬サークルに初めてなんかフォローされたね。
女子大生？
うん。
それあれでしょ、最終的になんか指輪、高額な指輪とか買っちゃうやつでしょ。
いや、そんなんかなと思って見てたけど、なんかちゃんとなやっとんで。
競馬サークルのアカウントってことか。
そうそうそうそう。
あ、なんかあったな、そういえば。うん。なんか見た気がする。
うん。
女子部みたいな。
そんな感じ、そんな感じ。
ありましたね。
うん。
これはもう、僕たちコラボレーションするしかないです。
何のコラボレーション
でも、合コン的な企画じゃないの。
メンバー結構いいですよ。3人、5人、5人。いけますよ。また一人愛人増やせますよ、これで。
ま、あのな、また一人とか言うな、もう何人もおるみたいな。会おうか。夕暮れの秋に景色を覆い隠したこの葉はもう
エンディングのコーナー、さて長くなっちゃいましたけども、
はい、
このコーナーでございます。
はい、まあ、思わぬところで白熱さんで
白熱しましたね。
はい。
では普通歌紹介したいと思います。
はい、
ラジオネームプラチナメモリーさん。
はいはい。
M 対 F 史上最低の戦いM ラジ春の F 祭り開催中ってことで、
これあれよね、やっぱ結局僕の方が強かったよね。
え、強かったって？
あの F は
F 何でしたっけ。
ダノンシャーク。
あ、ファイラーズの F はね。
うん、
僕は一応ネオなんとかにしたんです
けど。そうそうそう、それは飛んだけど、ダノンシャーク来やがった高いに
来ましたね。まあ、でも僕も切ってたんで人のこと言えないですから。今ならなんと M ラジを聞くだけで重賞で馬券が当たるキャンペーン実施中。
お前な。
さあ今週の天皇賞でも F で稼ぎましょうってことなんですけどね。まあ、改めて高さん F は
サンゾバス。
うん。で俺北さんってことでね。
はい。
はい。まあなんかもう北さん2着の絵が浮かぶな俺。来るなこれ。北さん。さて、もう長くなったんでもうお知らせいっちゃいましょうか。
はい。はい。
この番組では皆様からメールをお待ちしております。
はい。
何気ない日常の話やパーソナリティに質問などするとあれば、普通歌を。競馬新聞とかけましてで始まる謎かけを思いついた方は、競馬謎かけのコーナーを。そして、競馬界の常識を、間を開けているコーナーは、馬宮の泉でございます。そして、エムラ知識その真ん中は、今回やりましたけど、春手2着馬最強馬って、条件は、春手の条件に行きましょう。
うん。うん、
そして新コーナー、声に出して読みたい日本語。じゃねえや。声に出して読みたい競馬用語。
うん。
こちらもお待ちしておりますので。
はい。
はい。メールはですね、番組ブログのトップページにメールフォームがありますので、そちらからよろしくお願いします。
はい。
メールを採用された方でステッカーが欲しい方は、住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。それでは、そろそろ別れてしましょう。お相手はビーイングの中だったらパメラが大好きなブライトと、
エイブルボスの菱田君の乗り方に慣れた拓也と、
吉田ではなく石川でした。
あ、石川でした。はい、ありがとうございました。